おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
いいお天気なんですよ、すごく。
そうですよね、うん、でもなんとなく今はうっすら雲に。
そうなんです。でもこれからはいいお天気になる、うん、ということなんですけど、
まあでも昨日も一昨日もね、あのお月様が見えたので、
綺麗に見えましたね。
今ちょっと話題、さっきね話題にもしてましたけど、うん、なんとなくちょっとパワーを感じるね、やっぱりね。
そうですね、う
ん、あれだけでっかいと、ね、
うん、特に本当そうですよね、うん、お月見皆さんしたんでしょうか ね。あの最近兄貴どうですか。
はい、ですね、今ちょうど年度末をね、あの3月末を1年と考えると、ちょうどこの9月の末が半分ということなので、まあ、ドタバタとして、今週末も東京で、マーケティング講座の講師があったりするので、
はい、
その辺はねきっちりとやっていきたいと思うんですけども、次の週、来週の週末がね、秋のキャンプなので、
はい、
ちょっとそれめがけて頑張りたいと思います
そうですよね、そこでまたパワーをね。
そうそんなこともないとね
そうですね
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて今週のテーマトークなんですが、
はい、
お金のかけどころということなんですが、兄貴は何にお金を使いますか、とかたくさん使いますか。
そうですね、なんかたくさん使うっていうとちょっとあれですけど
そうですね
なんとなくやっぱりまとまったお金が出ていくっていうのを考えると、僕もね、人前でこう話をする、発信する側に立ってますけれども、
はい、
やっぱりこう情報を仕入れるというね、人のセミナーとかね、そういうのをこう聞きに行くっていうのも、まあ、大事な仕事なんですよね。割と土日にやっぱ多かったりするんですけども、これはですね、僕が知りたい情報って結構高額なセミナーが多くてですね、数万円みたいなね、1回で数万円とか、はい、2日間でまた何万円とかっていうセミナー多いんですけれども、まあ、そういうセミナーはなるべく、お金をきちっとかけてですね、完成度の高いという、精度の、ね、高い情報を、東京まで行って仕入れてくるっていうようなことには割とお金をちゃんと使わないとなというふうには心がけていますかね、はい、あとはまあたまにね、ストレス発散じゃないですけどもの楽しみでもある、美味しいものを食べるっていうね、いつもはね、何百円みたいなね、これ高いなとか思いながらお昼ご飯とか食べてますけども、ここぞという時には美味しいものにはしっかりねお金をかけて食べたいなと思ってますね。
はい、
はい、
お金のかけどころということで、はい、お話をしていただきましたが、ね、さあそれでは前回のおさらい行ってみます、
はい、
前回のおさらいですが、前回は東洋経済オンライン、衣食住の変革で地方移住はもっと進むという記事から、地方への移住促進について、うん、九州福岡の事例から伊豆のドットツリーについてお話もしていただきました。
はい、そうですね、まあ、人口減少を食い止めるべく、まあ、移住を促進するというね、大きな社会問題に対して向かっていくためには、まあ、数ある課題に優先順位をちゃんとつけてですね、着実に解決していくという、そんな必要があると思うんですが、今回ね、先週もちょっと紹介した伊豆のドットツリーのプロジェクトにはね、ちょっと大いに期待したいなと思いますね。
はい、うん、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はい、
今回も東洋経済オンラインから、うん、凡人でも思わず聞かせる話し方はできるという記事。私も話をする仕事ということで、この記事の内容はいろいろ共感できることがあり、思わずテーマにしてしまいました。
なるほどね、わかりました。では、まあ、いつものようにね、記事の内容を紹介していきましょう。
はい、
うん、記事では、声と話し方について余すところなく、まあ、記した たった一日で声まで良くなる話し方の教科書の著者でもありますアナウンサーの上澄理恵さんが、商店でねおなじみ春風亭昇太さんと対談形式で話すことについて、お話ししてるんですね。これ40代男性からのお悩みについて答えているんですが、寄せられたお悩みというのはですね、仕事へのプレゼンや結婚式のスピーチなど、前の人の話がうまいとその後は話しづらくきちんと聞いてもらえません、こういう時はどうすればよいのですかというもので、魚住さん翔太さんは共にですねこの話に共感した後、魚住さんは、人の、前の人と違う話し方をしてみる、例えば声のトーンや話すペースなどを変えてみるなんていうふうなことを答えると、翔太さんもですね、僕もテンションを変えたりしてその場の空気を変えるというふうに同調してるんですね。で、朝まで生テレビのやり取りを例に出して、話が盛り上がって出演者が興奮気味な時にですね、低いトーンでゆっくりと話を切り出す人の話は聞き入ってしまう、合わせて人前で話をするときはマイクを持って、一回息を吸う、これはオーケストラの指揮者が指揮棒を構えるのと同じで、自分と会場の、呼吸を合わせるというイメージ、これは落語や漫才なんかにも応用されていて、呼吸を支配するというのは一般の人がスピーチをするときも同じ、話す前に一回息を吸うことで聞き手との息を合わせることにつながる、話が上手い人の後に自分が話をするときは空気を変える、そして話す前に一回息を吸う、この2つがコツですというふうに、解説しているんですが、
はい、
りなちゃんもね、自分がこう話をする仕事だと思うんですが、話をするとき何か気をつけてることありますか？
私はですね、声のトーンと間ですね。
ああ、なるほど、なんかこう具体的にこういうことってありますか？
私たち、例えば、結婚式なんかにすると、ガヤガヤしているときに、私がそのまま司会に入る、何かイベントがあるっていうときに、同じガヤガヤ度で入っていくのはダメなので、ある程度声のトーンも落ち着けつつ、だからといって暗くならずという、で、そういう形でちょっと気をつけてですね、その雰囲気を見ながらっていう風な喋り方はしてます。
なるほどね、わかりますわかります。僕もね、話をする仕事なのでいろいろと気をつけてることっていうのはあるんですが、初心者の頃先輩たちにね、一番注意されたことっていうのは実はこの話すペースだったんですね、これを早くなってしまうということなんですけども、最初はゆっくりを意識して気をつけてるんですが、だんだんペースが上がって走ってしまうんですね。で、これを矯正するには実は結構時間がかかったんです。で、この話すペースは僕が後輩たちが練習している時にこう見ててもですね、やっぱりかなり何度も注意するようなことでもあってですね、特にこう20代30代の人というのは男女問わず比較的早口で話す人というのは多いんですよね。で、早口というのはですね、聞き手を置き去りにしてどんどん話を進めてしまうことが多いので、ここが一番注意しなければならない点で、この早口を矯正するために身につけたいのは、今ね、りなちゃんも言っていました間なんですけど、このね、間だけは簡単に身につけられないんですよね、で、これを身につけるために一番の近道というのは僕は練習だと思ってるんですよ。で、自分で作ったプレゼンの資料やスピーチの原稿を何度も何度も練習する、そして慣れてきたり飽きてきたら人前で、大勢の人たちがね、いることをイメージしてさらに練習する、そしてですね、もし付き合ってくれる人がいたら一人でも二人でもいいので、その人に聞いてもらいながら、反応を見ながら練習する。話はね、誰でもある程度上手くなるんですが、これね、本当に練習が大切だというふうに思っていて、僕もですね、今でも新しいネタとかですね、内容のプレゼンや、講義なんかは今でもしっかり練習に臨んでから本番に行くというのをやってるんですよね。
兄貴でも練習するんですね。ちょっとびっくりしました。
この新しいね、ペーパーというかね、資料で大体何分ぐらい話すかなっていうのを一度ずっとやってみたりとか、それからこの資料を説明するときにはどこを一番重点的に説明すると相手の反応が返ってくるかなとかっていうのは、やっぱこう自分の中でイメージしながら 練習してからこんな感じかなと思ってからやっぱり本番に臨むっていうのは新しいことはね、なんとなくやっぱり一回自分で練習しますね。
あ、そうなんですね、
車の中とか会議室で一人でとか。
あそういうことか、もう、いろいろ想像しながらってことですよね。
そうやっぱやりますね、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは？
はい、今日の上昇ポイントは僕なりに人前で話すことのポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、見た目の印象に十分気を使って上昇ということなんですけれども、これ見た目の印象というのは身だしなみっていうのはね、これ当然のことですけども、それ以上に表情とか 身振り手振りなんですね、はい、これ特に人前で話す時、または人とのコミュニケーションについて、人がですね、他人の行動にどういうふうに影響するかっていうことを研究した人がいるんですけども、この結果ですね、人の話している内容、つまり言語情報に対する影響力というのは 7%、 そして口調や話すペースなど耳から入る情報というのは 38%、 そして話している人の見た目や表情に対する影響というのは 55% というふうにですね、最も影響が大きかったという研究結果があってですね、これをメラビアンの法則っていうんですね。で、つまりですね、どんな人がどんな見た目で話しているか、これが聞き手に一番影響を与え、次が、話すペースや口調、そして話している内容の順に影響を与えているということなんですね。まあ、記事で紹介されていた、前の人との、話し方と空気を変えるとか、さらにね、話す前に一呼吸、息を吸う、そして話すペースに気をつける、ね、ゆっくりと話すペースに気をつけて、間が取れるように会場にいる聞き手を意識して動きを含めた練習を何度もする、こんなことを意識すれば誰でもですね、10分から15分程度の短時間のプレゼンやスピーチというのは絶対上手くなるんですよ。でこれね、20分以上の、講義とかですね、あと対談なんかはこう時間が長くなったりする場合があるので、これはね、また別のテクニックになるのでね、が必要になるので、これはまたね、改めて機会があればご紹介したいと思いますけれども、まずね、見た目っていうのは意外に皆さん影響があるんですよということなんです。
そうなんですね、話だから耳から入ってくる情報だけっていうイメージがあるんですけど、そうではないということなんですね。
です気をつけたいです、もう僕もこれをね、またちょっと読み返して、
はい、
ちゃんとやらなきゃ次回の念も込めて、
はい、私も読み直しますまた一つ、いつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。